こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。浅見陽介最強のダンベルトレーニング、ダンベル2本で全身を鍛えるは、自宅での筋力トレーニングを主題にした筋度筋トレ読本である。題名通り、2本のダンベルを中心に特別なマシンや大規模なホームジムがなくても全身を鍛えられるという実践的な立場を示す。内容は単なる種目集ではなく、最初に器具をどう選ぶかを扱い、次にトレーニングの効率と安全性を補う周辺アイテムを整理し、その上で部位別トレーニングへ進む構成とされる。著者は自宅トレーニングによる増量平たい作りの経験を背景に、くじ肥大には近道ではなく基本原則の理解が必要だと位置づける。本書の目的は、ジムに通う時間、費用、設置スペースといった障壁を下げながら、初心者が器具選びとフォーム習得を軽視せず、継続可能な自宅筋トレの土台を作ることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ダンベル2本で全身を鍛えるという最小構成の設計思想、本書の中心的な提案は、筋力トレーニングの開始に多種類の器具は必須ではなく、ダンベル2本を軸に全身の運動を組み立てられるという点にある。ダンベルは左右を独立して動かせるため、押す、引く、持ち上げる、しゃがむといった基本的な動作へ負荷を加えやすい。胸、肩、腕だけの器具という印象を持たれがちだが、重量と筋体の角度を調整すれば、背中や下半身を含む広い部位に応用できる。この考え方の価値は、器具の不足を理由に運動を先延ばしにする問題を減らすことにある。一方で、2本だけで良いは、何も考えずに同じ運動を反復すれば良いという意味ではない。狙う部位に応じて動作を選び、適切な負荷を設定し、フォームを管理する必要がある。本書は、器具の数を絞る代わりに、その器具を使い切る視点を与える入門書として位置づけられる。限られた自宅空間で、まず再現性のある習慣を作りたい読者にとって、この単純さは実用上の強みになる。次に、可変式と2本セットを重視するダンベル選びの現実的基準。第1章では、ダンベルの選び方が扱われ、重さを変えられるタイプ、自分に合う重量、価格、そして2本セットで購入することが論点として示される。可変式ダンベルを重視する理由は明確である。筋力や扱える重量は部位ごとに異なり、同じ人でも種目によって適切な負荷が変わる。固定重量1組だけでは、ある運動には軽すぎ、別の運動には重すぎるという事態が起こりやすい。負荷を段階的に変更できれば、フォームを維持できる重さから始め、機体の適応に合わせて調整しやすい。また、2本を揃えることは、左右を同時に使う種目や左右差を把握しながら行う種目の選択肢を確保する上で重要になる。価格だけで購入を決めず、重量変更の扱いやすさ、保管性、住環境との相性を検討する姿勢も必要である。本書が購入段階を先に扱うのは合理的だ。器具の選択が不適切なら、後からメニューを増やしても継続しにくい。トレーニング理論以前に、日常的に使える環境を整えることを促している。さらに、ベンチから床保護マットまで補助用品を効率と安全のために使う。本書は、ダンベルだけで始められることを主張しつつ、効率を上げる5つの補助アイテムとして、トレーニングベンチ、ハーフタイプのストレッチポール、トレーニンググローブ、リストラップ、床保護マットを挙げる。この構成は、追加用品を筋肉作りの魔法の道具としてではなく、練習環境を整える手段として扱っている点に特徴がある。例えば、ベンチは床上では取りにくい姿勢や可動域を利用する種目を可能にし、運動の選択肢を広げる。グローブやリストラップは、握りや手首周りの不快感を軽減する補助になり得るが、無理な重量を正当化するものではない。床保護マットも、床面の傷や騒音への配慮を通じて、自宅で続ける際の心理的生活上の摩擦を小さくする。本書の実践的な簡易は、寝台への負荷だけでなく、住環境への負荷も管理することにある。必要なものを段階的に加えることで、初期費用を抑えつつ、継続の障害を一つずつ解消する判断を学べる。そして、胸、足、背中を軸に考える見栄えと全身性の両立。目次のコラムでは、足、胸、背中を鍛えることが示され、第3章は胸のトレーニングから始まる。この部位設定は、腕だけに運動が偏りやすい自宅ダンベル筋トレへの修正として読める。胸は押す動作の中心となる大きな部位であり、ダンベルを用いることで左右それぞれの軌道を意識しながら負荷を扱える。だが、胸だけを優先すると、姿勢や動作のバランスに関わる背中、そして全身の運動量に大きく影響する足が手薄になりやすい。本書がこの3部位を並べる意義は、特定部位の見た目だけでなく、全身を鍛えるという題名の約束を具体的な優先順位へ落とし込むことにある。初心者は、種目数を増やす前に各部位で何を担う運動かを把握した方が良い。押す動作、引く動作、 下半身を使う動作を偏らせずに配置し、腕や肩の運動はそれらを補う形で加えると、限られた器具でもプログラムを整理しやすくなる。本書はその出発点を提供する。最後に、筋肥大の三原理五原則を器具より優先すべき基本としておく著者は、筋トレで最も重要な事項として、トレーニングの三原理五原則への意識を強調している。検索可能な紹介情報では、その詳細な説明の全体までは確認できないため、本書固有の定義を断定することは避けるべきである。ただし、ここでの主張の核は明瞭だ。筋肉作りを器具の珍しさや短期的な裏技に委ねず、目的に合う刺激継続、負荷や内容の調整といった基礎的なトレーニング原則に従うことが重要だということである。2本のダンベルという最小構成は、こうした原則を検証しやすもする。使用重量回数セット、フォーム、実施頻度を記録調整すれば、何が自分の進歩や停滞に関係しているかを把握しやすいからだ。反対に器具が少ないことは安全管理を不要にする理由にはならない。特に初心者は重量を急に上げるよりも狙った動作を安定して行えることを優先する必要がある。本書はホームトレーニングを簡略化しながらも筋肥大を支える考え方まで単純化しない点に意義がある。結論として本書はジム通いを前提にせず筋力トレーニングを始めたい人、器具購入で迷って行動に移せない人、あるいは自宅での運動が腕や胸だけに偏っている人に向く。とりわけ限られたスペースと予算の中でまず一つの器具群を使いこなしたい初心者に実用的である。可変式を含むダンベル選び、ベンチやマットなどの補助用品、胸や背中を意識する全身的な視点を一冊にまとめているため、単発の種目動画だけでは見落としやすい準備段階を確認できる。また筋肥大に近道はないという立場は、流行の器具や極端な方法に振り回されず、フォーム負荷設定継続的な見直しへ注意を戻す助けになる。類書との際は豪華なホームジムや複雑な器具構成を前提にせず、ダンベル2本という制約を出発点にしていることだ。ただし、紹介情報から確認できる範囲では、専門的な解剖学書や個別事情に対応する指導書の代替ではない。痛みや既往症がある場合は専門家に相談しつつ、本書を自宅トレーニングの基本設計を学ぶための入門として活用するのが妥当である。ご支援いただける場合は浅見陽介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。